千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。おはようございます。千原スポーツラボ松山フェニックスとスポーツ仲間たち、進行役 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。メインでお話しいただいております千原スポーツラボ、そして松山フェニックス代表の千原博さんです。おはようございます。
おはようございます。
いやー、 WBC が終わっちゃって、
いやー、もう死闘終わりましたね、
はい、はい、まあ残念と、
残念
でしたけどもね。
まあだけど先週監督さん、岩田監督はじめ選手の皆さん、よく頑張ったと思いますよ。
そうですね、またこれを糧に
ね
次の WBC ではまた優勝を目指して頑張ってほしいなと思います、
なんか岩田監督も退任されるみたいでね。
そうですね、
次どなたがなるんですかね。楽しみ、
ね、
楽しみですね、
はい、さあそしてあの野球といえばもう、
は
い、選抜高校野球が
始まりましたね、はい、
愛媛は出てないんで、
もう残念ながら愛媛が出てないんでね、ちょっと寂しいんですけど、まあ、残りの四国の、ね、3校
そうですね、
なんとか頑張ってもらいたいですよね、
はいはい、って言って話してたらもうプロ野球の開幕もやってきますから。
そうなんです、そうなんです、
ね、もうすごいですね、もう野球イベントがね、どんどんどんって。
そうそう、だから WBC 帰りの選手はね、どうなんかちょっと楽しみですよね。
そうですね、本当ね、はい、疲れをこう見せずに頑張ってほしいなと思います、ね、はいはい、さて、今回はですね、はい、この番組、アスリートの方ではなくて、
いやいや、もう前から僕関さんね、はい、一回ドクターをお呼びしたい言ったでしょ。
そうなんです、
はいはいはい、
まあ、今回はですね、
そうなんです、そう、
ドクターサイドからちょっとお話をしていこうと思っておりますので、
はい、よろしくお願いします。
CM を挟んでゲストが登場です、
はい、お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、 KR 総合企画、四国名鉄運輸、白石商事の提供でお送りします。千原スポーツラボ、松山フェニックスのスポーツ仲間たち。千原スポーツラボ、松山フェニックスのスポーツ仲間たち。それでは本日のゲストをご紹介します、はい、松山市にありますカズクリニック院長で、サッカー愛媛 FC ではチーフドクターも務めております森真和樹さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
はい、あの FM 愛媛ではですね、
そうですね、
ファインという番組にも、はい、番組でね、はい、ご出演いただいてまして、
は
い、
そうなんです、
聞いております、
はい、千原さんはどっかで、
いや実はね、はい、これバイクスさんの試合の時にね、ちょっとお会いしまして、
はい、
ちょっとジャンさんが紹介していただいてね、
はい、
一回ご挨拶させていただいたんですよ。
あ、そうなんですね、
でその時に僕もまたずうずうしくもね、先生ちょっと一回ラジオ出てくださいというお願いをねその時ね、心よくもういつでも声かけてくれて、で今日まあ実現したわけですね。
はい、愛媛 FC はねチーフドクターということですけど、
そうなん
なんかバイクスとかもなんか関わってたりするんですか。
まあ、これもジャンさんのねつながりもありまして、はい、今年からバイクスの観客数のスポンサーもやらせていただきました、
はい、
んですけど、まあ、そもそもバイクスが来た時に、ちょっと最初チームドクターがいないから、
はい、
やってくれんかっていうので、
はい、
当時の愛媛 FC の佐伯 GM から、
はい、
から話が来て、
はい、
しばらくバイクスの選手も見てた時期もありまして、すごい、まあ2メーター以上ある選手がねいきなり来るんでね、ちょっともうサッカー選手全然違うから
そう
なんですか。すごい感じでしたね。
それは僕も
いい経験でした。
そうですね、はい、バスケット選手はやっぱ膝がね、膝痛める方結構多いんじゃないですか。
そうですね、バスケはやっぱりジャンプ着地でひねるとかっていうことも多いんでね、まあサッカーと同じようにね膝の悪い選手いらっしゃいますね。
はい、はい、
サッカーの方はもう愛媛 FC のドクターをやって何年ぐらいになりますか。
僕は2009年からやってるんで、はい、もう17年になりますかね。もうそろそろ引退しないと。
私も愛媛 FC 担当でね、試合行くと、まあ、基本的に ねドクターはもう森真さんという、ね、はい、感じがありますんで、
ありがとうございます。大体僕は今は若手のドクターにホームに入ってもらってて、
はいはい、
僕はアウェーの方にほぼ行ってます。
なるほど、ア
ウェーの時に、
はい、でいつもドクターって走るの遅いじゃないですか。
いやいやいや、
僕はいつも負けないように走ってます、はい、そしたら知らない人から、いや先生早いね
先生サッカーされてたんです
ね。サッカーしてたんです、大学の時はサッカーしてましてね、はい、それこそ前十字靭帯を切ったりとか手術もしましたし、結構痛い思いをしたんですけれども、はい、それまあそういうことで今はもうサッカーできる体じゃないんですけど、サッカーのサポートをこのもう十数年ね、やらせていただいてます。
なるほどね。ちなみにチームドクターっていうのはどういうことをしてるんですか。
そうですね、チームドクターって人数は決まってるわけじゃないんですけど、愛媛 FC の場合はまあ数名からまあ10名ぐらいのチームドクターで構成されてて、まずはやっぱり選手がトレーニングで怪我することが一番多いんで、
はい、
怪我をするとすぐトレーナーから まあ、LINE が来て、いつ見てくれるんって言って、どうも肉離れっぽいんだけどいつ見てくれるという流れ来て、じゃあ何月何時、まあ例えば今日だったら今日何時に来てっていう連絡をして、来たら素早く見て、でまあ画像を撮って診断して、まあできればその時に全治どのぐらいかなとかいうような話をしないといけないっていうのが一番多いですね。
なんかね、もしかしたらイメージ的にはその試合中に何かあった時に駆けつけるのがサッカーの、ね、チームドクターってイメージ持ってる方いらっしゃると思うんですけど。
そうですよね、皆さんそう言われますよね、はいはいはい、あの仕事は本当に一部で、あれは本当に一瞬で、一番多いのはもう怪我に対する対処が、あの僕らの仕事のメインですね。
なるほどなるほど、は
い、だから、まあ、あの試合の怪我よりも練習でね、そうです、怪我することが結構ある、
そっちの方がよっぽど多いですよ。
多いですよね、
試合に出てる選手はまあ基本的にまあ健康体というか怪我ない状態で出ているので、怪我しないんですけど、やっぱりあの、まあ、怪我明けの選手とかもトレーニング出てくるので、怪我明けでまた怪我するとか、トレーニング中にハードにやって怪我するとかっていう方が多いですね、
はい、でもちろんその、ね、スポーツチームのやっぱチームドクターっていうのはどのお医者さんでもいいというわけではなくて、やっぱそれぞれ多分専門があるかと思うんですけども、
そうですね、
特に森実先生がお強い分野というのがその足とかっていうこと
ですね。そうですね、まあ、あの僕はもともとは本当は背骨の先生だったんですけどね、チームドクターになってから膝を扱うようになってきたのと、まあ、膝はもともと好きだったので、
膝好きだったんですね。
あ、そう、膝好きと言われるとみんなね反応する。この間も高橋さんに、高橋真美子さんに言われる、好きって何ですかね。
いやそうなんですよ、やっぱ喋り手ってそこ気になっちゃうんですよ。、
ね、まあ、膝に興味があるっていうかね、はい、なので、まあ、今はほとんど膝のことを見てますかね。で、整形外科もいろいろ分野があって、足首専門の先生とか、はいはい、まあ、例えば肘専門とか、はい、手の専門とかいるので、まあ、そういう先生にはそういう分野の怪我を見てもらったり、それを僕はチーフなんで、なんとか先生にじゃあ肘を見てもらおうとかいう、こう振り分けをしたり、はい、あとは、まあ、頭を打った頭部打撲とか脳震盪の時とかは脳外科の先生に見てもらったり、あと、まあ、コロナ以降結構多い感染のね、あのチーム内でなんか選手がか、はいはい、なんかコロナっぽいぞとかなってる時のために感染症専門の内科の先生にお願いしたりとかいう、その振り分けもしてますかね。
ああ、そういうことなんですね、
はい、やっぱりそういうあのいわゆる診療科目にこだわらず、いろいろつながりがね、
そうですないと、ね、
先生持たないとね、
そうなんですよ、目を打ったとかね、鼻が、ね、あの鼻骨骨折とか、はいはいはい、そういうのもあるので、いろいろその辺はいろんな先生と連携、まあ、チームドクターとまで言わないけど、まあ、困った時はあそこの病院のなんとか先生にみたいなところはあの大体把握していて、そこでお願いしているっていう感じです、はいはいはい、
そうやって支えてるんですね、チーム。
結構本当にチームドクターの方もチームになってやってます。
そういうことですね、
はいはい、
で、あの千原さんね、あの膝が最近調子悪い言うて、今日も打ち合わせの時僕診察か思いました。
そうなんです。ね、先生いろいろ話聞かないかんと思ってね、はいはい、まあ、いろいろ聞いたんですけど、ラジオ波ですかね、
ラジオ波治療ね、
ラジオ波治療、
ラジオ波治療、はい、あの僕も一回見てもらおうかと思ってるんですけど、
あの痛みを感じる神経をラジオ波っていうのをあの針で刺してね、まあ、神経の周りにラジオ波を送り込んで、その神経が痛みを感じないようにする治療が、まあ、この3年ぐらい前からあの日本で認可されたんですけども、保険でね、
保険できるようにな
ってる、で、まあ、しかも入院しなくていいということで、まあ、そのをメインに大体7割から8割その仕事を今やってる感じです。
だから、まあ、そのスポーツ選手限らずってことなんですね、うんうん、膝悩み抱えてる人がいっぱいいますもんね。
そうですね、あのスポーツ選手はむしろやらない方がよくて、バリバリやっちゃうんで、痛くなくなったら、
ああ
やりすぎ、あ、そうそう、
ね、本当アスリートとかやると本当痛みなくなった、いくらでも走れるとかって走られたら膝壊れてしまうんで、
はい、
むしろ中高年の方で膝が悪いけど、手術まではねみたいな方が結構対象になってますね。
はい、じゃあ千原さんとか、あ、でも千原さんも動いてしまいますもんね。
動くけどそんな昔みたいには動かないですからね。だから先生、ラジオは例えばやって、はい、痛みがなくなって、はい、例えばあ、これまた A マラソン走ろうとか、うんうん、そういう患者さんはいらっしゃいます？
マラソンすごい頑張る人はいましたね。でもその人にはあんまりしない方がいいよって言ってきました。あの実際は膝は治ってないんですよ、ね、軟骨が傷んでるのに痛みがなくなってるからバリバリやっちゃうので、そうすると本当に大変なことが、まあ、疲労骨折とかね、起きる可能性もあるので、まあアスリートとか本当に一生懸命スポーツバリバリやってる方は難しい。例えば、まあ、その卓球とかテニスとかを趣味でされてるとか、
はいはいはいはい、
スポーツクラブ通ってる方とかっていうのは全然大丈夫です。
マラソンなんかも足使いますから、足でやりますからね。
着地するのはやっぱりね、ジャンプ着地する人はちょっと気をつけないといけませんね。そこはね、
まあ、それはラジオ波っていうので、まあ、それ一つの治療法というか、
そうですね、
でまたそれといろいろ組み合わせてしっかり膝を見ていくという
か、そうですね、はい、あの僕はあの手術も今もやっているので、まあ、悪い人は手術もしますし、うん、半月板の手術とか、ね、変形の、はい、手術もしますので、まあ、それにもできるし、うん、まあ、そうでないどういうふうにしたらいいのかという保存的治療といってトレーニングの仕方とか筋力のつけ方とか、はいはい、そういう話もちゃんとしています。
なるほど、ね、はい、膝のスペシャリストってことですね、
うん、まあ、そのかっこよく言いますそんなにかっこよくないかもしれない。
だからね、結構野球選手も膝痛める選手も
ですよね、
まあ、であの当たったりね、スライディングしたりで、まあ、うん、この間鈴木誠也さんのね、うん、WBC でもあの、はい、スライディングでやりましたけど、はい、まあ、そういう怪我もありますしね、
うん、
それとやっぱり一番多いのは先生、あのサッカーでもそうじゃないかと思うんですけど、うん、やっぱり肉離れが
多いですね、
一番多いでしょ、
うん、
野球選手もそうなんですよ。
メカニズム的には無理な負荷がかかっちゃったみたいな、
うん、そうですね、筋肉が伸びた時になりやすいんですけど、うん、まあ、基本的にだからベースとしては体が硬いというのが問題ですね。股関節の動き、股関節が足がこうピンと足をね、伸展伸ばした状態で足が上がらないような、もも裏が硬いとか、うん、ももの前が硬いとか、そういうのが、うん、まあ、そういう選手は大体なりますね、
うん、だから一番多い野球選手でね、一番多いのはやっぱりハムストリングスですよね、
う
ん、
あ、
そうですね、
裏側
です
、
裏側の肉離れは多いです、ね、
もも裏ですね、まあ、もうサッカー選手も多いですよ ね、
多いですよね。
だこれやりますとね、もうだから練習もできないですからね、あの肉離れやりますと、うん、であと足首の故障ですよ ね、
ね、
であとスライディングの時に打ったりとか、
ったりとか、
はい、ぶつかったりするもあるしね、野手同士が球取りに行ってね、ガーンと当たったりして、
野球ならではですね、その辺ね、そうそうそうそう、サッカーはそこまでそういうのがね、ま
あ、
肘はね、
うん、だけどサッカーでも先生当たるじゃないですか、今
当たります、結構当たります、
ね、
はい、もうこの間も頭打ってね、十、うん、何針その場で塗ったりもしましたけど、
あ、先生が、
はい、まあ、その時はホチキスでバババーと止め、もうすぐ止めるんですけど、す
ごいですね、ね、サッカーはね、とにかく血が流れたらプレーできませんもんね、
そうです
ね、
できできね、
だからそれを止めてぐるぐる巻いて出すみたいな、そういう野蛮なことをしたんですけど、
だから関さん、我々みたいな社会人野球ですから、はい、あの都市対抗 で、ね、はい、やっぱり一番大事なあのメインでこうそれに向かって、まあ目標でね、はい、あの頑張ってるんですけど、だこれはだからあのずっとその過程でね、怪我したらもうこれ本当に大変なんですよ、
うん、
だから休んでまた次ねリーグ戦でね 何十試合あるんじゃないから、うん、だからもう大会前に怪我でもされたらもうさっぱり ね、
そうですね、
だから本当にあれちょっとなかなかね怪我が怖い時がありましてね、
う
ん、
そうですね、ハムストリングね、
ハムストリングとか
やったらまあ6週間とかね出れないこと結構ありますもんね、
そうなんです、で
怪我をしないため の、 その予防のアドバイスみたいなのももちろんされる
し、ます、はい、
そこらはちょっと聞きたかったんです、
特にそのハムストリングでいくと、
まあ、まあ、野球選手はサポーツ選手また違うんでしょうけど、一般の子どもさんたちでも結構もう足が上まで上がらんような子どもって結構いるんで、そういう子たちにはあのよくジャックナイフストレッチっていうストレッチ方法があるんですけど、はいはい、まあ、ハムストリング、もも裏の筋肉をねなるべく柔らかくするように、うん、自分でできる器具もいらない方法があるので、
はいはいは
い、そういうのを指導してやるようにしてますし、僕昔あの 3,4 年前かな、あのニューアーの方の中学校に行って、そういう指導をして、で1ヶ月2ヶ月か2ヶ月中学生にやらし何十人かな100人近くやらしてみたら、
うん、
数センチその足体がね柔らかくなったみたいなデータも出してるんですけど、まあ、そういうのをまあ小さい子たちもやりながら、大人は大人でまあそういうストレッチをねしっかりしていくっていう指導はしていった方がいいかなと思ってます。
だからね、僕らも野球選手は結構ストレッチ案外丁寧にやらないのが多いんです
よ。やらないですか？
やらないんです、あんまり。
確かに
多分プロ野球選手でも なんとなくそんな感じしますよ。
だいぶでも考え方は変わってきたんじゃないですか、
うん、
その辺、
うん、だけどね、ちょっとなんていうかな、どっちかというとあの性的なストレッチじゃなくて、
うん、
動的なストレッチですか、
うん
うん、動きながらこうやらくす、ああいうのを取り入れてるんじゃないかなと思う、あのプロなんかの場合はね、うんうん、
なるほどね、
はい、だから2あのまた広げてこうね、
はいはい、
あの普通性的なのあるじゃないですか、うん、30秒なんかでね、うん、
はい、
ああいうのよりはちょっと動きながらこうやらくするようなね、
うん、
が多いんじゃないかと思いますけどね。
そういう方法もまあある、
ありますね、それは練習の後とか前とかね、うん、やっぱり決めてやるっていうのはありますかね、
だからストレッチはしっかり重要性っていうのを、まあ、フェニックスの選手たちもしっかり、ね、うん、伝えないといけないかもしれませんね。いや、それがね、
関さんね、体が柔らかすぎてもちょっと野球の場合はいかんようなとこあるんですよね。
難しいですね。
なんかちょっとそういうと先生ね、これは実際確証があるわけではないんですが、まあ、
千原さんの経験上っていうね、
僕の経験上ね、うん、まあ、例えば股関節が柔らかくて、例えば胸がね、うん、地面につくような選手もいたんです、はいはいはい、昔いたことあるんですけど、
はい、
案外ね、例えばそのピッチャーだったんですけど、うん、リリースする時の強さが、ね、あんまり出ないというかね、こうなんていうかな、あんまりだからその力強い球が投げれなかったりとか、
はいはい、
でバットスイングなんかもあんま速くない、柔軟性がありすぎ、
ありすぎて
る子はね、ものすごい柔らかい子はちょっとそういうとこがなんとなくあるような気がしましてね、
まあ、関節自体がこう柔らかくなってしまってるのかもしれませんね。過度にね、関節弛緩性っていうんですけどね、ものすごい柔らかい人は、まあ、生まれつきというかいらっしゃるので、うんまあ、そういう人はまたちょっとそれ以上柔らかくすぎるのもね、むしろ筋力つけていかないといけなかったりしますよね。
だから力強さがないというかね、グッとこういわゆるゼロからパッと100持っていく力が弱いというか ね、うん、
なるほどね、
ちょっとそんなとこがあるような感じはしたことはありましたけどね、
う
ん、
そうですね、そういう選手いますね、はい、確かにね、うん
う
ん、
それでもサッカーでもそうだと思います。やっぱりその個人 の、うん、その体に沿った形、やっぱアドバイスだったりトレーニングの仕方っていう風になっていくってことですよね。
まあ、そうですね、まあ、ありますね、まあ、硬さは全然人によって全然違うし、うん、筋肉のまあ柔軟性も違うのでね、はいはい、うん、
まあ、ただその中でね、まあ、一つ肉離れっていうところはそのストレッチは重要だということなんですね。いや、
もう大事だと思う、もう
しっかりやっとった方がいいですよね。
そう、まあ、先ほど先生弱内フ
ストレッチ、
これちょっとまた先生教えてください。どんなんか、そうですか、その中身をね、
もう体硬い子はみんなそれやらしてます。
あ、そうなんですか。
あの腰椎の分離症とかねの予防にもなりますし、はいはい、まあ、あのハムストリング硬い子も柔らかくなるので、
あれやっぱり股関節が硬いとまずいですよね、
う
ん、やっぱり
そうですね、結構股関節にあのハムストリングがつくわけですよね。だからハムストリングが硬いってことは股関節が硬いので、まあ、ピッチャーなんかも例えば綺麗なこう回旋運動というか、
そういうことですね、
股関節悪いとやっぱ肘にきますよね、はい、肩とか。
だから股関節硬いと踏み出すステップもちょっと狭かった
り、ね、まあ、そういうことですね、う
ん、その当然狭いよりは広い方がね、うんうんうん、あの体重の力が、はい、強くなりますから、うん、だからそういうことも含めてね、やっぱ股関節の柔軟性ってのは本当大事なんでしょうね、
う
ん、
いや、もうそうだ、野球が本当大事じゃないですかね、
と思いますね、バッターでもそうやと思いますけど、
そうですよね、はい、ジャックナイフストレッチって検索したらなんか出てくるんですか？
あの YouTube いっぱい出て
くる、いっぱい出てくる、うん、気になった方はね、そうそうそう、あのもちろん森谷先生のところ行くのもそうなんですけどそうそうそう、そうやってこう見てみるのも一つあるかもしれません、うん、
はいはい、
あの怪我っていうのね、たくさん見てるかと思いますけど、うん、はい、やっぱこう近年スポーツ選手になんか、はい、急になんか増えてきたなみたいなのって、うん、時代の変化みたいなのってあるんですか？
野球じゃない、サッカーで
も、はい、はいはい、いいんですけど、まあ、特にやっぱ昔から大体サッカーっていうのはこの怪我みたいな、そういう定番がやっぱあるっていうことですかね、
うん、そうですね、何が増えてるかっていうのは僕もあんまりこうパッと思いつかないですけど、はい、まあ、やっぱり肉離れ、靭帯損傷、うん、半月板、うん、側関節のまあ動きが悪くなって、はい、あのインピンジっていうか動きが悪くなる病気とかが多いですかね、うんうん、って感じがします。
そこはあんまりこう時代がどうこうっていう、
そうですね、なんか
こう子供たちのこう体格が変わってきたからこうなんか変わってきたとかっていうことでもないってこと
ですね。そうですね、まあ、でも子供がやっぱりコロナでちょっと運動不足になって、はい、例えばその骨がちょっと弱くなったりみたいなことはこの間ありますよね。ちょっと、うん、あの家の中にね引っ込みすぎてて、
あの
運動不足になったり骨が弱くなって、はい、剥離骨折が多かったりとかっていうのはありましたね、う
ん、なるほどね、
うん、だから結局あれじゃ、子供が剥離骨折とかね、
はい、
結構多いじゃないですか、うん、運動不足から来る
のもありますね。 あとはまあ骨がやっぱり弱くなってるんでしょうね。
それは栄養の問題ですかね、
ものもあるかもしれないですけどね。やっぱりその通常普通は靭帯が切れるんですよね、はいはいはい、足首でも捻挫したら靭帯が切れるじゃないですか、うん、で子どもの場合は骨が弱い、骨の方が靭帯より弱いから靭帯が引っ張って骨が剥がれるっていうようなことがあるので、まあ、これはまあある程度仕方がないところはあります。大人よりも子どもの方が骨が柔らかいので剥がれるんだけども、うん、骨の質がやっぱり悪い子はなりやすいかな。
質が悪くなるんでしょうね、やっぱ。
今のその、まあ、これ別に学校に文句言うわけじゃないですけど体育の授業でそういう子どもたちっていうのは運動の量としてはどうなんでしょう、足りるんですか、あれは。
どうですかね、最近の僕も最近の子供たちの運動を見たことがないです。どう思います？
それは先生、僕はちょっとやっぱり足らんないかと思いますけどね。
やっぱ何かしらプラスアルファでやっぱ運動っていうのをやっぱりやっていった方が子供の時はいいんですかね、
うんうん、それであれでしょ、今子供、例えば野球ではね、先生、うん、はい、クラブチーム入りますよね、だからもう幼稚園下手したら小学校からずっと野球やるわけですよ、うん、だからもう野球の動作をずっとやってるわけですよね、うん、あれでだからその昔我々の時代はね、朝起きて、うん、あの朝日に当たってラジオ体操とかねはい、はい、ほとんどやらないでしょ、あんなの。
そうですね、それありますね、
あ、そうか、まあ、サッカーだったらね、本当もう幼稚園ぐらいの、ね、うん、年代からみんなサッカーやって
る。サッカーはまだね、だけど足走るじゃないですか、はいはい、だからそれがちょっとね、僕はサッカーの場合はやっぱりね、こう心肺機能強になったりとかね、はいはいはい、そういうトレーニングが多いけど、野球はね、あんまりそういうよりは技術の教えることの方を集中してやるんですよ、
あ、なるほど、
子供の時から取り方とかね、うん、であんまり子供にやんとそのお前10キロしてこいとか、その例えばポーランドポールとかで、そんなのは多分刺さないと思うんですよ、できないから、そんなのは。だからそういう人技術のことばっかりやるでしょ、
うん、
で投げたり打ったり、
はい、
だ当然それまだ骨格もしっかりしてない中で やっぱり肩とか肘の、ね、障害が僕は起きるんじゃないかなという気がするんですけどね。
その辺はいかがですか。
いや、やっぱりそれは同じ動きばっかり繰り返してるからやっぱり良くないですよね。だからいろんな運動をした中で野球やっていくとかいうスタイルになったらいいんだけど、そうそうそう、今はなんかこう野球するのは野球だけとか、うん、サッカーするのはサッカーだけみたいな子供になって特化してしまってるので、はいはい、子供の時はまあ例えば水泳もするしバスケもするしみたいな、あの仕方の方がまあ子供の成長とか怪我の予防に関しては絶対いいんじゃないかなと思うんですよ。
なるほどね、
うん、だからあんまりその特定のスポーツは特に野球とかね、あの野球なんかの場合ボール投げたりバット使うじゃないですか、
はいはい、
ああいう特定の同じ動作をずっと繰り返すじゃないですか、ああいうのをねずっとあんまり小さい時からねずっとやらない方が僕はなんかいいような気が
まあそうですね、
するんですけどね。
子供はやっぱりそうやって肘壊してね、肘の離断性の骨軟骨炎といってその肘のね軟骨が剥がれたりすることも結構やっぱ多いですよね、
ですよね、
子どもの、ね、成長っていうところでは、あの千原さんもよく言ってますけど、最近の子どもは筋肉つけすぎ問題、
あそれは高校生とかね、
高校生とか、あ高校生ぐらい
体重がねやっぱり大きくしてね、やっぱパワーをつけろというトレーニング、トレーニングか、まあ、食べるのもあるんですけど、体脂肪がねそれでちょっと太りすぎじゃないかと選手が結構テレビ見てたら大きいでしょあれ、高校甲子園でね、
今まさに選抜やってますけど、
そう、
多分大阪のあの強い学校とかもう本当すごいですからね、はい、体つきが、はい、
だからちょっとねどうなんかなと思ったりしますけどね、
うん、あれじゃあどうですか、若いうちからこう筋肉をとにかくもつけていくっていうのは、まあ、先生の見解的にはどうなんですか、経過と、まあ、将来的なところを考えると、
まあ高校生ぐらいからボツボツでいいんじゃないかなと、
ボツボツ
ボツでいいと思いますね。
あれ先生、我々がね、はい、僕は若い頃ですよね、はい、高校生例えば高校3年間野球やるでしょ、うん、ガリガリなんですよみんな、うん、だいたい太っとる選手、はい、ほとんどいないですよ、ところがねやっぱ大学で野球始めて18か19、20歳ぐらいから体がみんなだから大きくなったんですよね、うん、あの頃が一番こう、ね、成長が、ね、か肉がつく時期かなというかね、
だからあんまり、まあ、その中学生はもう絶対そんな筋肉つけろっていうのはおかしいと思いますし、
そうなんです
ね、まあ、高校の時からその筋トレバリバリやらん方がいいと思いますけどね、まだその骨自体もまだ弱いし、
そうそう、
あそうまだ弱いのか、
だから僕はそれがあるんじゃないかと思う、
は
あ
は
あ
は
あ、だからサッカー選手はそんなね筋トレって言ったらね高校生でそんな太いがっちり筋肉つけてる選手いないし、ね、
僕のイメージもねやっぱ J リーガーになってからやっぱ体がこう大きくなってこうイメージはありますけどね、
そうですね、まあでも昔よりはだいぶでかくなりましたね、
まあ選手もね、
でかいですね、いや当たりが強いですね今頃、
ディフェンスの選手とかね、本当にもう野球選手とこうね遜色ないような体つきの人いっぱいいますもん ね、
身長も高いですしね、
日本代表とかもねディフェンダーは日本からは出ないやろうと言われてたけど今山ほどいますからね、世界レベルで ね、
海外の屈強な欧米人や、ね、アフリカとかの選手ともね
渡り合ってますからね、だからまあそういう意味ではだんだんサッカーも野球っぽくなってるというか、
そうです、ね、
こう結構筋肉質の弾丸みたいな、肉弾みたいな選手が増えてきてる感じはしますよね、
うん、野球なんかでも本当昔のね日本の NPB の選手とね、はい、もう体型が全然違いますからね、俺は腹で投げてるんだなんかいうそんなピッチャーいませんからね今
昔はね本当お腹出ててもね、うらーって投げるピッチャーがいっぱいいましたし、ホームランバンバンバンバン放り込むバッターもねいましたけど、今本当みんなスタイルがいいというか、
いやいいですね、アスリートですよ、ね、体型がもうアスリート体型ですよ ね
、本当に
もうメジャー見ててもみんな外国人もスタイルいいじゃないですか、
すごいですよ、腹立つきがすごいですよね、足も長いですね今の選手は、
太ったやついないですもん
ね、いや本当に誰もだからやっぱ研究の成果というか、まあ、いろんなトレーニングの進化、
まあもうあれはもう、まあ、食べることから始まってね、だからもう大谷選手なんかもその最たるもんでね、
そうですね、
もう体つきはもうどんどんどんどんね、
すごいですよね、
あれで体脂肪率がどれぐらいなのかもうそんなにないでしょ、多分
ないでしょう、まあ、忘れたら知りませんけどね、
あれスポーツドクターから見ると、はい、いわゆる、まあ、大谷選手のような人が日本人でこう出てくるっていうのは、はい、まあ、僕の中でやっぱ衝撃ではあるんですけど、
そうですね、いや僕も衝撃です、あんなでかい選手って見たこ僕ら子供の頃は見たことがなかった、あんなはアメリカ人だろうと思ったけど、
いや先生
普通ですもんね、
だからね僕ら野球選手はね、はい、やっぱり身長が高すぎてもダメだと言われ僕らの時代は言ってました、どっちかというと、昔ジャイアント馬場さんがね、
はい、
元ジャイアント
ですよね、
だからあんまりでかい1メーター80せいぜい2、3、5ぐらいまで90超えた選手はダメだと、野球ではちょっと物にならないとかいうようなこともね言われて、今190でもすごい動きしますもんね、
そうですね、
そうですね、
その動きが呪いなんかちょっとね動きが悪いなんかいう感じ全然ないでしょ、
ないですね、
昔はそのでかかったら呪いっていう感じで、今はでかくて早い。
でかくて早い。大谷は、まあ、一本も大きいしね、盗塁なんかバンバンするしね。
はい、ラグビー選手みたいですね。ラグビーの人もね、でかくて早いみたいな人もいっぱいいますけど。
ね、そ野球でもね、一歩が太い方がそれ有利ですよ、そりゃ。盗塁でも歩幅が少ないんだもん。
まあそうですね。うん、
それと同じ回転数だって絶対早いでしょっていうのが。すごいですよね。
でもそれだけのこう体をまた支える、まあ膝がね先生専門言ってますけど、あんまりこう大谷さんって怪我のニュースって出てこないじゃないですか。
そうですね、
だその辺もだからしっかり怪我をしない、
うん、メンテナンスもあるんでしょうけどね、きちんとしてんだと思います。そのさっきね、あの野球選手はあんまりストレッチしないとか言われたけど、大谷選手はやったんじゃないですか、
ね、それなりにやってる。やっぱりそれなりのスタッフがついてね、やっぱりきっちりね、それをきっちり彼はやってるんじゃないですか。
そうですね、
じゃないとね、
やっぱメンテナンスの部分でも、はい、まあ、今サッカーですけど、やっぱり選手たちにいろいろアドバイスってやっぱりされてるんですよね。
まあ、そうですね、こういうところは気をつけろとか、お前はちょっと、ま、あの踏む前が硬いからそこはちゃんとしっかりストレッチしろよとか、最初のチェックするときにね、見たときにこういうところが弱いよとか、こういうふうになりやすいよっていう話はしてますね。結局怪我すると出れなくなる、で、まあ、活躍できない、やめちゃうみたいな形になるので、そこは一生懸命やってもらうようには言ってます。
結構その自分の能力何かでこう調べて、でそれを先生がこう見たら、大体どういうところが危険だなとかっていうのは全部見えてくるってことですよね。まあ、
そうですね、ある程度。そうですね、体の硬さとかね、動きとか、まあ、あの関節の硬さとか、まあ、全体の体幹の硬さとか、腰の動きとか見たらね、大体分かってきますね。
すごい。これからの先生はこうどういうことをこう伝えていきたいなというふうに思ってるんですか。今、ね、こういうサッカーとかもやってますけど、はい、
そうですね、まあ、サッカーの分野でいうと、今の新しいそのスポーツ医学とかの流れに乗って、いろんな治療もできてきてるので、そういうことを、まあ、若い先生たちに伝えたり、先生たち、若い先生たちがやれるような環境を作っていくっていうことが僕は一つはあるかなと思うのと、まあ、整形外科医としてはね、もうあのだいぶもう塔が立ってますので、あとはまあそれこそ、それも自分が持ってる技術をいかにその主体の先生とかいろんな人たちにあの還元できていくかなっていうのが大事かなと思ってます。
スポーツ医学ってもうやっぱどんどんスピードってやっぱ上がってるんですか、その進化は。
まあ、スポーツ進化ですね、まあ、いろんな、まあ、例えば治療法とかも出てきていて、新しい治療法は、ね、今までない、なかったような治療法とか、その今やってる治療法でもこうした方がいいよみたいな知見、新しいこう考え方みたいなのも出てきているし、その辺はもうこれからどんどん膨らんでくるかなというふうに思いますけど。
そのサッカーに限らず野球にしても、やっぱ選手寿命ってやっぱり伸びますか。
伸ばしていかないといけないと思いますね。
先生、あれなんでしょう、カズクリニックの数はキングカズから来てるっていうのを僕記事見たんです
よ。
の
もあります。
まさにカズさんなんか、
そうなん
です
、
そうですね、あの同い年ですから、
あ、先生、あ、そうですね、僕ホームページで見させていただいたんですよ。
はい、同いですね、
カズクリニック、キングカズ、
キングカズから
ね。同い年という、まあ、同じ学、同学年ですね。
同学年ですか。
カズ、キングカズは、1967年の生まれですよね、の早生まれなんで、僕66年なんで、同じクラスにいたら同じクラスメートだったか
もしれない。そうですよね。
何回かお会いしたこともあって、はい、まあ、中年の星みたいな感じですけど、
やっぱり我々の年代からすればね、先生、やっぱりサッカーはやっぱりね、カズなんですよね。
そうです
ね、やっぱりね、彼が一番、J リーグのやっぱりスター、一番のスターはやっぱりカズですよ。ミロさんですよね、やっぱ、
ね、今も頑張ってますからね、J リーグでね。
奥さんも綺麗な奥さんもらってね。すごいなと思って。
いや、そういう意味ではね、いや、愛媛で行くと、はい、例えば、オレンジバイキングスのマイケル・パーカー選手、だって40オーバーでバスケットで、
すごいですよね。
あんなバリバリで
バスケットでですよ。
あれはなんかある意味サッカーよりももっとね、強いなと思って。
どうなってんだろうと思いますよ ね、そういう選手とかも
動きがすごいですもんね。
だからやっぱりね、これ野球でもそうですけどね、山本雅投手が50人数万投げたりね、だから明らかにそういう医学も、スポーツ医学もそうですし、あの体、いわゆるトレーニングの方法とかね、もう進化してるわけですよ、絶対に。
そうですね、
寿命は絶対伸びてますわ。
そうですね、やっぱそういうメンテナンスをきちんとやってる選手が結局最後には、結構ベテランでも頑張れる選手で、いくらセンスが良くてでも、そのメンテナンスが行き届かなかったり怪我すると、 一時の輝きみたいになってしまうんですよね、
うん、だからサッカー選手は特にそうやと思いますよ、うん、野球選手は結構ね、遊んだり飲んだり、まあ、サッカー選手はあんまりしないんじゃないですか、知ってます？
いや僕はあんまり聞いてないですけど、
ね、僕が代弁すると基本シーズン中は飲まない
でしょ、はい、野球選手は結構ね、プロ野球選手もね、ちょっと六本木でどうとか、写真撮られてるじゃないですか、はいはい、結構息抜きでね、やっぱりやってるんでしょうけど、はい、明らかにね、昔の選手より今の選手の方が、まあ、やっぱそうやって真面目ですよ、
ですね、
遊ばない、うん、と思いますね、僕は、
うん、ストイックにやっぱり
やってるやってる
やってますね、うんうん、その辺はちゃんと食生活も含めてね、うん、やってますよね、
昔はね、もういった試合終わって負けたらもういや行けとかね
サッカーもね、言ったら J リーグ創世期って、やっぱね、もうベルディが派手っていうイメージがやっぱりあるんで、うん、でも今そういうこともね、本当選手たちがなくなってるから
ないですね、MFC 僕アウェイ行ってますけど、はい、負けたら負けたでちゃんとご飯食べてさっさと寝るみたいな感じでね、いやいや、すごくちゃんとやってます、
ねね、意識がね、本当に今の選手たちは高いと思う、
高い高い、だそれも真面目に、ね、やってるわけですよ、
うん、まあね、これからも、まあ、森谷先生は多分そう、ね、はい、スポーツにもこう、ね、そうそう、関わっていくかと思いますけど、はい、まあ、こう愛媛の方、まあ、別にプロスポーツ選手じゃなくても、うん、何かあったらこう森谷先生のところ特に膝の部分っていうのはやっぱ相談に行ってほしいです ね、はい、
ですね、
今日話聞いてると、
はい、ありがとうございます、いや
僕も早速ね、ちょっと行ってみますよ、
そうですね、はい、でまたじゃあ愛媛マラソン復活っすか、
いやいや、まあ、それはどうか分かりませんけど、
バッティングピッチャー復活ですか、
いや、バッティングピッチャーもうできないかも分かりませんけどね
すごいですね、
もうあれですよ、やっぱ足がね、膝が悪いと なんとなくね、先生、
そうですね、
下半身がね動かないとなんとなくこう元気が出ないですよね、やっぱり自由に動けるのが一番いいですよ、
いや本当そうですね、うん、その今健康寿命 ね、
いや本当ね、だから普通に歩いてね、いろいろできる、ね、それいいと思いますよ、いつもね、家でおったらもういつからこう立ち上がる時にうーよっこらしょなんか出よったんではね、やっぱり、うん、
確かに、
うん、関さん気をつけください、
はい、私も、ね、これからやってきますんで、
ね、いや本当ね、
はい、その時は先生のところに相談に行きたいなと思っております、
いろいろね教えていただいてね、はい、
ちなみにカズクリニックホームページもね、
そうですね、
ございますんで、はい、よかったらそちらもね、皆さん
また先生僕もお伺いしますので一回見てください、
はい、わかりました、はい、見させていただきます、
これからもよろしくお願いします、
お願いします、はい、よろしくお願いします、
はい、というわけで今回のゲストは松山市にありますカズクリニック院長、そしてサッカー愛媛市のチーフドクターでもあります森実一樹先生をお迎えしました、はい、どうもありがとうございました、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち、
千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち、エンディングです。さあ今日は森谷先生をお迎えしてお送りしました。
もう大変ね、僕前からね、僕もいろいろ先生に お話をねお伺いしたかったんですけど、はい、今日は良かったです本当。
多分ね、まだまだ聞きたいお話もね、そうそうそうそう、あるかと思いますんで、その時はね、ちゃんと診療に行ってください。
そうなんです、行ってね、はい、今度はもう治療もただで何でも聞くのはちょっとね、やっぱりちゃんとお金払って治療していただいていろいろ教えていただいてね、
はい、
はい、
今回ですね、ちょっと本放送では放送でいいなとも含めて、うん、ロングバージョンは、ね、松山フェニックスの公式ホームページ、はい、こちらにアーカイブがあります。でこちらにアップ予定となっておりますので、ぜひこちらも合わせて聞いて、
はい、また FC さんのね試合の時にお声したいと思います
そうですね、はい、はい、注目してみてください、はい、ということでまた来週です。
はい、千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。この番組は白石商事、四国名鉄運輸、 KR 総合企画、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。